コーラン、天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。今夜からコーラン第8章アル・アンファール章戦利品についてお話ししましょう。イスラムの預言者ムハンマドはバドルの戦いの日、イスラム戦士たちを戦いに鼓舞するためさまざまな褒章を定めました。これにより若い戦士たちは勇敢に戦いに挑みましたが、高齢の戦士たちは旗のもとにとどまりました。戦争が終わった時、若者たちは褒章を受け取るために預言者のもとに行きました。しかし高齢の戦士たちは、私たちにも分け前がある、私たちはあなたたちの心の支えだったと言いました。こうして戦士の間で戦利品をめぐって言い争いが起きたとき、あるアンファール賞の最初の説が下されました。この説で神は対立の原因を根絶するため、戦利品の問題を預言者に委ね、預言者もまたそれらを戦士たちに平等に分け与えました。それではこの章の第一節をお聞きください。
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
彼らは何時に明確な持ち主のない財産や戦利品について尋ねるだろう。いえ、戦利品は神と預言者のものである。そこで神を恐れ、互いに争う兄弟の間を和解させなさい。神とその預言者に従いなさい。もし信仰を寄せているならば。
第一節は戦利品に関して述べていますが、それが意図しているのは一般的な掟であり、特定の持ち主のいないすべての財産も含まれています。この説によれば、こうした財産は神と預言者、そして預言者の後継者のものであり、言い換えればイスラム統治体制のもので、すべてのイスラム教徒の利益のために消費されなければなりません。このように戦利品は国庫の支えとなる重要なものとみなされます。戦争によってイスラム戦士たちが手にする戦利品についても、そのうちの5分の4が戦士たちのものとなります。これは彼らが背負った苦労に対する報酬であり、戦士たちを鼓舞するためのものです。残りの5分の1はこの章の第41節に述べられている場合において、ホムス、記者として使われます。
アル・アンファール賞第2節から4節で、神は敬虔な人間の5つの性質について触れています。
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
敬虔な人々とは、いつでも神の名が唱えられた時、その心に恐れを抱く人々であり、神の説が彼らに読まれた時、信仰を増やす人々であり、神のみを頼る人々である。また礼拝を行い、彼らに日々の糧として与えられたものの中から施す人々、彼らこそ真の敬虔な信者である。
成長と向上はすべての生き物の特徴です。真の敬虔な人間も常に成長の道を歩みます。彼らは生きた信仰を持っています。彼らの信仰の芽は毎日育ち、新しい花や果実をつけます。この説は続けて次のように語っています。彼らは自らの主のみに頼る。彼らは実際、神のみに頼り、神との関係の象徴である礼拝を行い、神から日々の糧として与えられたものの中から施しをします。
あるアンファール賞の多くの説はバドルの戦いとその特徴を述べるものとなっています。歴史によればメッカの長老であったアブー・ソフィアンがキャラバンを率いて現在のシリア・シャームからメディナに戻ろうとしていた時、預言者は教友たちに敵の資本の大部分を運んでいたこの大集団に追いつき、その品を押収するよう命じました。それはイスラム教徒がメッカからメディナに移住したことで、多くの財産が敵の手に渡ってしまったためでした。また理性や論理から考えても、イスラム教徒が不意に敵の交易品を押収し、彼らの経済や軍事面での基盤を強化する必要がありました。アブー・ソフィアンは、このイスラム教徒の決定を知り、メッカに使いを送って、そのことをメッカの人々に知らせようとしました。メッカに入った使者は、人々の注目を集め、彼らを扇動しました。彼の呼びかけにより、メッカの長老たちを含めた、およそ950人の戦士たちが、700頭のラクダと100頭の馬を連れて出陣しました。多神教徒の軍勢を率いたのはアブージャハルでした。
敵の軍勢はイスラム教徒のおよそ3倍以上であり、彼らの軍備はイスラム教徒の何倍もありました。預言者ムハンマドは313人のイスラム戦士たちと共にメッカとメディナの間に位置するバドルという場所の近くに到着すると、自ら作戦の指揮を取りました。クライシュ族の多神教徒の軍勢もバドルの地にやってきました。双方が対峙しました。クライシュ族の多神教徒の軍勢は十分な装備と戦士、食料を備えて戦場に入っていました。彼らははじめイスラム教徒の軍勢は兵士の数や強さの点で大したことがないだろうと考えていたのです。
イスラム戦士たちが安心して眠ることができず、翌日には肉体的にも精神的にも疲れた状態で敵と戦わなければならない可能性もあったため、預言者は神の約束に従い彼らにこのように語りかけています。たとえあなたたちの数が少なかったとしても恐れてはならない。大勢の天使たちがあなたたちを助けるために駆けつけるだろう。預言者は彼らを勇気づけ、最終的な勝利を確信させました。そのため戦士たちは安心して眠りにつくことができました。また戦士たちが心配していたのは、戦場の物理的な状況でした。バドルの土地は柔らかい砂で覆われていたため、そこに足を取られ、戦いの際に思うように動くことができない恐れがあったのです。しかしその夜、雨が降りました。彼らはその雨の水で体を清め、大地もまた雨の水を吸って固くなりました。
翌朝、イスラムの少数の軍勢は 高い士気を持って敵に対峙しました。最初預言者は和平を申し出ました。暗い種族の長老の中には和平を望む者もいましたが、アブージャハルがそれを拒みました。こうしてとうとう戦いの火蓋が切って落とされました。まず預言者の叔父のハムゼとアリー、その他の勇敢なイスラム戦士たちが敵に大きな痛手を与え、彼らを打ち倒しました。その後アブージャハルは集団攻撃を命じました。預言者はイスラム教徒に向かって、敵の数が多いことを気にしてはならない、自分の目の前の敵だけを見て神に助けを求めるようにと言いました。いずれにせよイスラム教徒の勇気と抵抗が暗い種族を追い詰めていきました。その結果アブージャハルを含め敵の兵士は70人が死亡し、70人がイスラム教徒の捕虜となりました。しかしイスラム教徒の犠牲者はわずかでした。こうしてイスラム教徒と力のある敵の戦いは予想外にもイスラム教徒の勝利に終わり、彼らに神のあふれる恩恵が注がれました。
アル・アンファール賞の第9節から14節まではバドルの戦いの重要な場面と、神がこの戦いの際にイスラム教徒に授けた様々な恩恵について触れています。神はそれによって彼らに感謝の気持ちを抱かせ、次の勝利と発展のための道を開こうとしたのです。この説はまず天使たちの助けに触れ、次のように語っています。敵の数の多さと装備の立派さを恐れたために、神に助けを求め、神に向かって手を伸ばした時を思い起こしなさい。その時神はあなた方の懇願を受け入れ、こう言われた。私はあなた方を次々に降り立つ千人の天使と共に助けるだろう。それから続けて言う。神はそれを吉報とあなた方の安心のためだけに行った。勝利は神から以外にはない。神は全能なるお方、誰も神の意志に抗うことはできない。
神はこの後でまた別の恩恵について述べ、次のように語っています。思い起こしなさい。あなた方に軽い眠りが襲い、あなた方の肉体と精神の安らぎの源となった時のことを。バドルの戦いの際の神の三つ目の恩恵は雨でした。それであなた方を清め、また悪魔の汚れを洗い流すように天から雨を降らせた。神はそれによってバドルのイスラム戦士たちの心を強くしようとしました。また雨を降らせることにより、足を取られやすい砂地でイスラム戦士たちがしっかりと歩めるようにしたのです。このほかバドルの戦いで神がイスラム戦士たちに下した助けの一つは、敵の心に抱かせた恐怖心であり、敵軍の士気は大きく揺るがされました。その結果暗い種族の屈強な軍隊はイスラムのわずかな数の軍勢に対して気持ちの上で負けてしまったのです。
アル・アンファール賞の説で、神はバドルの戦いにおけるイスラム教徒の行動を分析し、彼らの長所や弱点を指摘しています。いくつかの説は、イスラム教徒が教訓を得られるよう、この戦いの重要な場面や出来事について説明しています。バドルの戦いの成果の一つは、イスラム教徒が大きく前進したことでした。この輝かしい勝利により、イスラム教徒の名声はアラビア半島全体に行き渡り、誰もがイスラム教徒の新たな教えとその驚くべき力について深い考えに沈みました。
アル・アンファール賞の第45節から47節までは、戦争と神の道における戦い、ジハードについていくつかの指示が出されています。戦士たちは 戦場で敵に対峙した際、歩みをしっかりと保つこと、神のことを何度も思い起こすこと、神とその預言者の命に従うこと、いさかいを起こしたり争ったりせずに共に連帯すること、抵抗すること、高慢さや自己顕示、欲望によって戦場に赴かないこと、人々を神の道から遠ざけてはならないことなどがその指示にあたります。